なぜプロポーズは結婚よりも難しいのか。
プロデュースバイ一般社団法人プロポーズアドバイザー協会。
はい、今週も始まりました。なぜプロポーズは結婚より難しいのか。プロポーズアドバイザー協会代表の土屋です。
はい、同じくプロポーズアドバイザー協会理事のトーマス J. トーマスです。よろしくお願いいたします。
お願いします。
お願いします。
はい、この番組は意外と実地されず結婚をしてしまっていることが多いプロポーズに焦点を当てて掘り下げていくトーク番組となっております。
はい、そうなんです。よろしくお願いします。はい、
で今日は、
今日はですね、もう5回目になるのかな。結構続いてきましたけれども、はい、どうなんですかね。実際どうですか、結婚って難しいんですか、土屋さん。
結婚難しい、まあ、結婚しちゃってる人からするとね、うん、できちゃったなっていうのもあると思うんですけど難しいの、どうなの。
結婚よりも難しいっていうけど、結婚別にそんな難しくないんじゃないかなっていうちょっと気は少ししてるんですよね。
ああ、そっかそっかそっか、はい、そういう意味では、まあ僕47なんですけど、僕より上の人なんかは、はあはあ、プロポーズ難しかったと思いますよ、本当に。
ああ、プロポーズね。
まあそういう文化もないし、前例もないし、みたいな。
まあまあまあまあ、確かに確かに。うん、え、結婚は？土屋さん結婚生活どうなんですか？うまくいってんすか？
土屋さん結婚生活、幸せに暮らしております。
幸せに、なんかちょっと今含みを感じたんですけど、今。幸せに暮らしてるんですか？
幸せには暮らしてます。おかげさまで。
おかげさまで、はい、いいことじゃないですか。僕も結婚生活めちゃくちゃ幸せなんですよ。最近、すいません、私事なんですけども、子供も生まれまして。
おめでとうございます。
ありがとうございます。はい、第一子がね、結婚10年にして誕生したんですけど。はい、ありがとうございます。
はい、女の子？男の子？
男の子、男の子。みんなから女の子が生まれるよね、トーマスの顔だと、みたいなこと言われてたんですけど、全然男の子。
顔で決まるの？
顔で決まるの。そう、みんなの言うことは信じちゃいけないなと思いましたね。
はいはい。それちょっと信じちゃいけないね。はい、なるほど。
まあ、とにかく、まあ、結婚はそんな難しいものじゃないから、きっとプロポーズも難しいものじゃないんじゃないですか？そしたら。
いやー、でもどうなんだろう。結局結婚も、プロポーズも、難しいというか、ビビるよねっていうのはあるんじゃないかなと思いますね。
あ、まあね。だからでも、ビビってるの男性だけなんですよね。
ああ、そうかも。
女性は割とビビるとかの感じはないと。そこら辺のなんか感覚を、ちょっとでも揃えられたらいいですよね、プロポーズ。
そうそう、ね。
アドバイザー協会として。
わかんない。女の子は結婚怖くないのかな、どうなんだろう。
怖くないんじゃないですか。怖さよりも憧れの方が強そうだ。
ああ、そういうことね。
気がするな。多分、
そういう意味では男性の方が結婚に憧れることって少ないのかもしれない、
ね。少ないっすよね。なんか難しく考えすぎちゃってるというか、僕も結婚前そうでしたけど、なんか、一家の大黒柱として家族を支えなければいけないんだみたいなのあるじゃないですか。
結婚イコール責任みたいなね。
うんうんうん。まあ、大事なことだと思う。すごい、すごいそういう怖さはあったかな。
そうですね。
本当に大丈夫なのか、ね、みたいな。なんかね、その辺をちょっと払拭しながら、うん、プロポーズをね、より実施できる世の中になっていったらいいなと思いながら活動してるわけですけども。まあ、今日のテーマはですね、
はいはい、
土屋さん、まあ、はい、プロポーズアドバイザー協会でやってますって言いたいところなんですけど、土屋さんの会社でやってる、うん、はいはい、プロポーズに関するアンケートがあるじゃないですか。
はいはいはいはい。
昨年2023年に1回目をやって、24年に2回目をやった感じです、
ね。そうね、そうね。
そうですよね。ちょっとその辺のアンケートの話、はい、ちょっと簡単に説明してもらっていいですか。どういう経緯で、どういうアンケート
を。わかりました、わかりました。はい、ですね。
うん、
去年取ったアンケートは、既婚者の20代、30代の男女に聞きました、みたいな感じで。で、まあ、女性800人、男性200人なんで、結構ボリュームは取れてるんですよね。
そうですね。
で、まあ、ちょっと意地悪な聞き方なんだけど、男性からのプロポーズに対してどのぐらい不満を感じましたかっていう。
おー、プロポーズへの不満。
うん、で、まあまあまあ、まあ、大雑把に言うと、やっぱ不満、ちょっと不満だったも含めると、7割ぐらいがやっぱり、うん、不満でしたみたいな。
はいはいはいはい。
うん。
あんまり満足してないわけですね、プロポーズに。
そうですね。
女性たちは。
うん。うん、で、男性は、5割ぐらいか。
うん。
うん、あ 45% ぐらいは後悔あるって答えてるんで、男性はやり、うん、
自分のプロポーズに後悔ある人 45% いるんだ。
45% いる。
はー、なるほど、興味深い結果が出てますね。
だからね、逆に言うと 50% 以上の人はプロポーズに後悔してないってことなんだけど、うん、
はあはあはあ、なるほどね。
まあでも不満がある女性は多いから伝わってないって可能性は結構あります。
なるほどね。せっかくプロポーズしていたとしても、
うん、
いや今の回答はだからプロポーズしてる人たちってことですよね。プロポーズのあった、
そうそうそうそう、してる人たち、
男性女性に聞きました。で7割の女性はプロポーズに納得いってない、
うん、あ、そうね。だからしてる人たちとは言えないね。したかしてないかは分かんないけどって感じだね。
あ、そうなんだ。じゃあしてないのも含め納得してないなのか、
う
ん、
そうそうそうそう、
されてない
ってい
うのも含め、
まあ、してなかったら納得してないよね。
納得してない、だからそういうことか。へー、うん、けど男性は、まあ、半分以上の人は後悔はない。でも半分近くの人は後悔してると。
まあまあちょっと、
まあ、まあね、緊張しちゃって。
めっちゃ後悔してる人は2割よ、ね、男性で。
めっちゃ後悔してる人いんの、うん、マジか。まあ、でもいいやつそうですね。なんかそのめっちゃ後悔してる人2割。
そうね。まあ練習しておけばよかった。でもこのめっちゃ後悔したやつ確かにいいやつそう。
うん。
うん。
けど、よし、やりきったぞって言ってる人の中でも、多くの
そうね、そうそう。
プロポーズは相手にはちゃんと伝わってないと。
うん、まあまあ、そうね。だからやっぱり人に伝えるって難しい、大切だけど難しいよねっていう結果が出てるって感じかな。
いや、これ余計なんかプロポーズ難しく感じちゃったじゃないですか、この結果。
そうそうそうそう、そうなのよ。そうなのよ。
そうなのか。
だからそんなあなたに朗報で、
はいはい。
あの、どのようにプロポーズしてほしかったですかとか、伝わって、これ伝わりましたみたいな。
はいはい。
プロポーズも出てて。
なるほどね。そういうのもアンケートで取ってるわけですね。
そう、取ったの、うんうんうん。男性からのプロポーズの言葉はどのようなタイプにしてほしいですかみたいな。
おお、気になる、それは。知りたい。
もう圧倒的1位。
はい。
84.1%。
おお、
圧倒的。もうこれを言ってれば間違いない。
うんうん。何？
もう単刀直入に結婚しようと伝える。
はあ、そんなんでいいんだ。
それでいい、
うん。そんなんでいいんだ。
そんなんでいいんだというか、
うん、
まあこれが言えない人たちが多いから、こういう伝わる、
ね、
伝わってないとか。
なるほどな。なんか回りくどいこと言っちゃうんすかね。
回りくどかったりとか、ニュアンスで伝わったよねとか結構多いんじゃないのかな。
ああ、なるほど、なるほど。
うん、そんなんでいいんだってトーマス言うけど、実際はそれができてない人が結構多いっていう。
そういうことか、うん、え、結婚しようって言えてないんだ。
あれか、そうですね、
10年後も一緒に同じ景色見たいねみたいのでプロポーズにしちゃってるんだ、男たちは。
まあね、そうそうね、そういう言い回しのプロポーズとかも多いのかもしんないね。
なるほどな。うん、言おう、結婚しようって言おう、結婚したいって言おう。
まあね、だからたまに聞くのがさ、うん、親に挨拶行こっかみたいな。
何それ、まどろっこしい。
いや、まどろっこしいけど、これで俺の気持ちは伝わるよねみたいなのは。
伝わんねえ、伝わんねえ。
いや、伝わ
んねえ、全然伝わんねえ。
だから伝わんないって結果で出てますけど。はい、
やだ、そんなこと言われたらすごい女子の気持ちになっちゃいました、今。
いや、そうですね。女子と話してるようなちょっと感覚なんですけど。
言ってほしい、ちゃんと。
まあだから、結構ね、正直に伝えましょうって、ストレートに伝えましょうっていうのがすごい大事かなっていう。
そうですね。ストレートに。めちゃくちゃシンプルですけどね。ただただ、ね、その今の気持ち伝えればいいわけじゃないですか。
まあ文字にしたら5文字なんでね。
おぉ。
結婚しようで。
しよう。あ、5文字。うん、簡単。
簡単だし、言葉にしたってね、そんな難しいワード、うん、一言で言えるんで、
これからプロポーズしようと思ってる皆さん、ぜひこれ使ってください。結婚しよう、結婚したいんです。
圧倒的1位です。
圧倒的1位でこれだけで伝わるんならね、うん、なんか全然、なんだなんだ、もっとなんかやんなきゃいけないのかと思ってた。
変化球いらないですね。
変化球いらないんだ、シンプル、うん、とってもシンプル。
まあ、もうちょっとね、でこのアンケートも掘り下げられる、じゃあ掘り下げられるんですけど、
はいはいはい、うん、
で去年、あ、今年か、今年取ったアンケート。
はいはい。
これはね、結構あの、面白い調査対象なんですけど、
うん、
20代から30代の結婚生活5年以上の夫婦500人。
ほうほうほうほうほう。
と結婚して5年以内に離婚した夫婦500人。
すごい、すごいセグメントで
アンケート、ね、すごいセグメント、これ頑張ったセグメントです。
すごいっすね。うん、
そうそうそう。
どんな結果が出たんですかそれ。
でこの時に面白かったなと思うのは、
はいはい、
あれこれか、ですね、
はいはい、
あれどれだ、これかこれか、うん、
うん、
まあプロポーズ、まああったなかったは置いといて、やっぱプロポーズが、
はい、
あプロポーズがあったカップルね、あったカップルに聞いてるんだこれ、
うんうんうんうん、
まあ離婚しててもね、はいはい、離婚してないカップルと離婚してるカップルで、うんうんうん、どっちもプロポーズありました、
ありました
のカップルに聞いてるんだけど、
はい、
お互いの、あ違うな、2人だけの一生の思い出ができたっていうのはだいたいね 40% ぐらい両方答えてるんですよ。
おー、いいじゃないですか。
うん、
プロポーズが一生の思い出になったわけですね。
うん、ここはね、一緒の思い出になったっては共通認識なんですけど、これちょっと面白いのは、お互いの絆がさらに強まったっていうのは、離婚してない夫婦は 36% あるわけ。
うんうんうん。
でも離婚しちゃった夫婦は 17%。
まあそうでしょうね。そらそうでしょうね。絆深まってたら離婚しないもん
さ。そう。あとね、生涯を共にする覚悟ができた。
ほうほう。
はこれもあの離婚してない方は、はいはい、続いてる方は 37%、
はあはあはあ、
でも離婚しちゃった方は 21%。
なるほど。まあそうでしょうね、そりゃそうでしょうね。だから、ね、共にしてないわけです
ね、思い出だけじゃダメなのかなっていうところもちょっと出てきてて、
あ、はあはあはあ、
この結婚しようって言葉の中にどれだけ覚悟と絆を込めるかみたいな。
すげえ、なんか難しくなってきたぞ。
めっちゃ難しくない？これめっちゃ難しいなと思ってるんですけど。
覚悟と絆を込めて結婚しようっていうの？
言うっていう。
だからその前が必要ですね。なんかちゃんと結婚しよう、これこれこうでこうでこうだから結婚しようみたいな。
うん、だったりそのシチュエーションだったりするのかな。
あ、シチュエーションか。
準備だったりと。
なるほど。あ、準備は大事かも。でも確かに。
だからこれ準備、そのだから結局やっぱ言葉だけのプロポーズはダメなのかなみたいな感じだったりするんじゃないですかね。
ああ、言葉だけじゃなくてちゃんと物で残すってこと、
うん、物だったりとかちゃんとなんかそこまでのシチュエーションとか、は
い、なるほどね、
まあ、あと手紙とかよく言われるよね。
ああ、そっか、言うだけじゃなくて手紙に書いて渡す、
うんうんうんうん、
なるほどな。
まあ、そんなアンケート結果が出てますけど。
はいはい。いや、興味深いですね。
出てるけどね。で、たださ、これね、ちょっとなんか難しそうな話しちゃったけど。うん、
はあ。
俺、でもさ、初めてのことでさ、一発勝負じゃん、
うん、まあまあまあ、そうですよ。プロポーズなんて。何度もするもんじゃない。
なかなかそんな一人で考えてできないような気もするんだよね。うん、
まあねー。知識ないっすよね、プロポーズの。
そう。
漠然としたイメージしか持ってないじゃないですか、プロポーズって。
そうそうそうそう。だから、
うん、
やっぱりなんか相談する相手が必要だなって、
いい
なんかちょっとプロポーズアドバイザー協会の宣伝臭くなってきちゃいましたけど。
いいこと言う。
でもやっぱ改めて考えると必要だよねって思ってきちゃうんだよね。
そうですよね。近くにプロポーズアドバイザーがいたら、聞きゃいいわけですから。
そうね。相談だね。相談すればいいからね。うん、
ねえ、うん。自分で考えてネットで調べてとかやってるより全然現実的な話が。
そうね。そこはちょっとなんか応援してもらうっていう人間的な温かみが欲しいんじゃないんですかね。
うん。そらね。いや、めっちゃいいと思う。プロポーズアドバイザー増やしていこう。
いや、マジで増やして、こうやって考えてたら、
はい、
うん、増やしていこうと思いました。
そうっすね。 仕事を思いまして、今改めて。そうですね。
改めて。
思いました。そう、そんな活動してるんですよ。我々プロポーズアドバイザー協会っていうのは。
そうね、そうね。
そう、はい、ちょっと、その辺もぜひですね、興味ある方いたら、プロポーズアドバイザー協会のホームページとかもですね、見ていただけたら嬉しいなと思いますんで、プロポーズアドバイザーでぜひ検索してみてください。お願いします。はい。はい、というわけで、今日もお送りしてまいりましたけども、アンケート結果面白いですね。
アンケート結果ね、どこで見、今度貼っとくか、なんかリンク貼る？
リンク貼っときましょうかね。なんか見れるページ、ちょっとリンク説明欄、概要欄に貼っときますんで、ぜひ見てみてください。はい。はいはい、で、同じく概要欄にですね、お便りフォームも用意しておきますんで、この番組のご意見、ご感想、あと、まあ、プロポーズに関する相談、質問なんかも、どしどしお送りいただけましたら、こちら番組で採用させていただきますので、ぜひたくさん絡んできてください。よろしくお願いします。
お願いします。
というわけで、はい。じゃあ、今週は、トーマス J. トーマスと、
プロポーズアドバイザー協会代表の土屋がお送りしました。最後までお聞きくださいましてありがとうございます。
ありがとうございます。またね。
来週もお楽しみに。
お楽しみに。
わかりましたね。お楽しみに。
今週も最後までお聞きいただき、ありがとうございました。番組ではプロポーズにまつわる相談や体験談を募集しています。ウェブサイト proposeadvisor.com からご応募ください。お聞きのアプリで番組のフォローやレビュー、コメントもお待ちしています。それではまた来週もお楽しみに。ごきげんよう。さようなら。この番組は提供一般社団法人プロポーズアドバイザー協会、プロデュースライフブルームドットファン、ナレーション馬車がお届けいたしました。